네, 사랑한 삼촌사 오늘도 20분 함께하기 위해서 여러분 곁을 찾아왔습니다. 안녕하세요. 사랑해요 한국말 신고야크노 編集長ことむとかつきよです。
네, 안녕하세요. 아시스탄트 나유미です。
사랑하는 예쁜 쯔짠です。
はい、サラハンサンジューシー、今日も20分の時間を共にするために皆さんのもとを訪ねてきましたというふうに言いました、
はい、
先日日刊人に聞くのコーナーで韓国コスメショップの日本人名物店員さんにインタビューしましたけど、実は私もたまたま韓国コスメの力を実感することがあったんですよ、
うんうん、
っていうのは、まあ、あの韓国に住むある日本女性と久しぶりに出会ったんですけど、なんか肌がとっても綺麗になっててびっくりして聞いたら漢方の石鹸を使い出したってことだったんですよね、まあ、しかもその人が言うには娘さんにひどいアトピーがあったんだけど、そこの漢方のローションを使うことですっかり綺麗に治っちゃったんだみたいなことを言ってて、まあ、そのお店の石鹸とローションっていうのはまあ完全に漢方と自然素材、天然素材だけによる手作り石鹸だってことで、先日あゆみちゃんとつんちゃんをそこに連れて行ったら2人ともすっかりお得意さんになってしまったんですよね。
しまいましたね。
しまいました、うん、もううちの家族みんな使ってますよ。
あ、つまり日本にももう紹介したってことね。
この間妹の誕生日で送ってあげたらみんな気に入っちゃって、
うん、なんかその年代とか肌の質によって勧めてくれるの、お姉さんが肌見ながら、うん、あなたはこれがいいわとか、
50代は無条件にロイヤルゼリー、
私も塩モニと一緒に使おうと思ってロイヤルゼリー石鹸を買ったんですよ、うん、なんか1個買って半分こしてくれるんですよ。でお母さんに渡したら、お母さんもったいなくて使えないって言って赤ちゃんのもよくに使ってるの。
それは親心、ね、
そうですよね、
うん、私はよく知らないけど日本にはないのね、そういう漢方とかっていうのは。
漢方は分かんないけど天然素材はありますよね。
ないよね、まあ、なんかそこの主人によると、一般的な化粧品っていうのはそういう漢方や自然素材だって言ってもちょこっとしか入ってなくて、結構高い値段で売ってる。そ
う、ちょっとだけ入ってればもう歯にゃって書いちゃうから、う
ん、漢方ってね、うん、だけど、まあ、そこの店は本当に正直にいいものだけを使えば肌は蘇るんだと、うん、それが主張ですよ。韓国って割とそういうの好きじゃない？
うん、好き、
うん、まあ、食べるものにしてもさ、うん、高麗人参とかもろに体にいいものをそのまま食うみたいな、そういうのと通じる世界があるのかなと思ったんだけどね、
う
ん、
あと緑茶石鹸とかは
合う人合わない人がいて、誰でも使っていいってわけじゃなくて、うん、合わない人が使うと逆効果なんだって。
なるほど。
私って結構乾燥肌なので、そういう人が使うと大変よって言われました。
うん、そういうのが大事なわけだ。つまり自然素材っていうのは逆に言うと自分に合ったものを選ぶっていうことになるわけだね。
でも私はすごい合うって言われた。
なるほど、うん、私もね、実は一つ買って使ってみたんですけど、泡立ちが非常に良くて、ちょっとだけ手につけてももうキメの細かい泡がいっぱい出てきて、やっぱりこうすっきりする感じ、う
ん、
ね。
クレンジング使わなくていいんです。
あーはーはーはー、
化粧が落ちちゃう、
うん、
だからもう私捨てちゃいましたクレンジング剤。
あ、そういうの使わなければ使わないほどいいわけだよね。だ、石鹸だけ使えば一番いいってことなんでしょ、まあ、石鹸とローションなのか、まあ
ね、でもローションとかも順番が大事だって言ってた。ローションだけ使うのも良くないし、スキンだけ使うのも良くないし、う
ん、あ、スキンとローションって別なんだ、
うん、スキンは水分。
あ、なんて言うんだ、日本、うん、化粧水使ってローション使って栄養クリーム使ってみたいな、そういう順番が大事なんだって言って、
何もしないのはやっぱりダメって言ってました、
うん、
リンゴがそのまま置いとくとカピカピになっちゃうじゃないですか、うん、肌もそれと一緒だよって言われて、
うん、ちょっとね、言いたいんだけど、スキンっていうのは肌のことだからね。肌を塗るってどういうこと？
でも韓国スキンって言うじゃない。だから化粧水です、化粧水。
化粧水なんだ、なるほどね。はい、未知との想像です。わかりました。
あと日焼け止めも塗らないとダメって言ってたよね。
でも UV だね、
うん、あと BB クリームダメだって言って。
そんなこと言っちゃっていいの？何それ、 BB クリームが何か分
か
んないけど。
だから BB クリームは結局なんか毛穴を詰めちゃうで、いろいろなんか入ってるって言ってたよね、うん、それが肌に結構負担をかけるからって言って、うん、私最近使ってない、
うん、いろんな機能があるものはより良くないって言ってたの、
う
ん、
どうせ使うならサンクリームだけのを使った方がいいって、う
ん、なるほど。そこに行って使わなくなった化粧品を道端で売る店でもやろうかな。わかりました。
誰買うんですか。
ということで今日は韓国の漢方による、ね、手作り石鹸についてお話してみました。それじゃあ勉強ですね。오늘의한국말。はい、じゃあつんちゃん復習の時間です。
はい、
私の番号をどうやって残すの？
내번호를어떻게남기니。
はい、あなたの番号を押して星印を押せよ。
にぼのるぬご、よるぴょるぬろ。
はい、じゃあ今日もディクテーションの時間ですね。リスナーの皆さんも紙と鉛筆を用意して挑戦してみてください。今日はですね、また韓国語がわからなくて質問するっていう話なんですけど、あるお店に入るんですよ。日本料理屋ってなんていうか知ってる？
イルシ。
そうだね、イルシチップとか言うよね、うん、あと紛らわしいみたいな、なんていうと思う？わかんないね。はい、まあそういった内容が出てきます。それじゃあ聞いてみましょう。이집한번들어가보자서울가든
가든여기가뭐하는데인데
어여기한식당이야
그래아정말헷갈린다
헷갈리다
はい、どうですか？どういう状況？
この店に行ってみよう、うん、ソウルガーデン、
うん、
ガーデン、
うん、
何の店、
うん、
ここは韓国どうのこうの。
どうのこうのだと思うわけ。
食べるとこ
食べるとこって何よ。
食べるとこ、食べるとこでしょ。
普通に答えて。
え、食べるとこなんていうの、レストラン、食堂。
そうだよ、うん、
へっかりだ、
うん、へっかりだって覚えてるわけね。つまりどういうことですか。
え、紛らわしい、
さっき言ったもんね、うん、はい、じゃあ韓国語をしっかり聞き取るためにもう一回聞いてみましょう。이집한번들어가보자서울가든
가든여기가뭐하는데인데
어여기한식당이야
그래아정말헷갈린다
헷갈린다
はい、じゃあ最初から言ってみて。
이집한번들어가보자、
うん、
서울가든、
はい、
가든、
うん、
여기にゃにゃやってんで、
うん、意味は何だったの。
何してるとこ、
韓国で言うとも
う、
うん、
してる、
うん、韓国で言うと
はぬ
ん、うん、ところ
そこ、うん、で、
うん、
もうはぬんで、
うん、はい、そして
よぎはんぐし
ったん、うん、返事があったんだよ。
え、お
う、うん、
よぎはんぐしったん。
語尾は、
語尾よ、
お、敬語になったわけ。半丸だったでしょ。
そ
し
ていや、
そうだね、
たんや、
そうだよ、びっくりした、怒られた、はい、最後
くれちょんまるへっかりんだ、
うん、2行目の語尾と今の1箇所抜けたところ、くれの後、そこだけだね。かなりいい成績じゃないでしょうか、うん、もう90点超えてるよ、
うん、
どうしたのはい、じゃあね、その2箇所だけ確認するためにゆっくりバージョン聞いてみましょう。이집한번들어가보자서울가든
가든여기가뭐하는데인데
어여기한식당이야
그래아정말헷갈린다
はい、どうですか。2行目の終わりでしょ。
もはるんてんで、
はい、そうだね。そして最後の行、
あ、
そうだね、はい、ということで確認のために日本語を言いますので、あゆみちゃんが正しい発音で韓国語を言って、リスナーの皆さんはすぐ後について練習してみてください。このお店一回入ってみよう、ソウルガーデン。
이집한번들어가보자서울가든
이집한번들어가보자서울가든
가든
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 ここが何するところなのよ。
여기가뭐하는데인데
여기가뭐하는데인데
응ここ韓国料理屋だよ。
어여기한식당이야
어여기한식당이야
そうなの？
그래
그래
아本当紛らわしい
아정말헷갈린다
아정말헷갈린다
헷갈린다じゃなくて
헷갈린다
はい、レロレロ、タムモジョ
単語と表現ですね。집
家なんですけど、この場合のように店という意味で使われるんですよ。あるいは入れるところってことで、例えば何かのケースとかそういったものもチップ、家っていうふうに言うんですよ。あるいは動物の巣とかもチップって言いますよね。中華料理屋は何て言いますか？
中国チップ、
はい、中国の店ってことで中華料理屋ですね。日本料理屋は
日式チップ、
はい、日式の家ということで日式店、つまり日本料理屋ですね。まあそういう場合が店だってことね。それから参考までに鳥の巣は何て言いますか？
セジ、
はい、メガネケース、
アンギョンチップ
、うん、刀の鞘、
カルチップ、
はい、というような言い方もあります。
全部家なんだね。
はい、
モモボン、
何回何度ですね。ハナドルセの数字がきますね。
モモポダ、
動詞の連用形について何々してみるですね。
モモチャ、
何々しようですね。
ガドン、
英語のガーデンにあたる、まあ、庭なわけですけど、韓国では韓国料理屋とかね、あるいは焼肉屋の店名にいっぱいなってるんですよ。日本だとビアガーデン、ね、ビール飲むとこ思い出すけど、韓国では焼肉屋と思い出すのがガーデンという名前ですね。
ヨギ、
ここですね。
テ、
ところ、場所、まあこれ以外にコっていう、さっきツンちゃんが言いかけたところもありますよね。
ハンシクタン、
韓国食堂を略して韓食堂。だから韓国民族を韓民族、韓民族って言ったり、韓半島って言ったりね、朝鮮半島のことね。あるいは韓国服って言わないで韓服、韓服って言ったり、韓国式家って言わないで韓屋というふうに言ったりする、その韓ですね。
정말、
本当、副詞になると本当にですね。
ヘッカリダ、
頭がこんがらがるって意味なんですけど、まあ、おっかりんだとかへっかりんだというのは交差してしまってわけわかんなくなるような状況を表しているんですので、へっかりんだ、あるいはほっかりんだと思いますけど、こんがらがる、紛らわしいということですね。
よく使いますね。
うん、あ、へっかりよ、
あ、へっかりよ、
へっかりよ。
韓国人が一番嫌いな感覚の一つだよね、
うん、
すっきりするのが大好き、
そうそうそう
日本人複雑のこと結構好きだったりするんだよね、
そうそうそう
はい、じゃあ対話練習ですね。リスナーの皆さんもつん、
あ、質問です。
はい。
モアヌンデンデのデンは何？
ウンデってやったじゃん。モモンデってやった。モモンデ。うん、それがデについただけだよ。
待って、じゃあ場所のデはどっちなの？
最初のデじゃん。
ああ、そういうこと。
うん。モモンデっていうのをやった。
コってやるんだったらモハヌンコシンデってなるわけ。
うん。どっちもデだから分かりませんでした。
はい、
うん。へっかりだ。
ああ、へっかり。
はい、じゃあ対話練習ですね。リスナーの皆さんもツンちゃんと一緒に練習してみてください。最初にあゆみちゃんからですね。
이집한번들어가보자서울가든
가든여기가뭐하는데인데
어여기한식당이야
그래아정말헷갈린다
だから헷갈린다
헷갈린다
はい
헷갈린다
리우르をね
리우르
2つあるので、うん、はいじゃあ交代して
이집한번들어가보자서울가든
가든여기가뭐하는데인데
어여기한식단야
그래아정말헷갈린다
はい、じゃあ다음은뭐죠
はい、文型練習ですね。
はい、実際の場面で自然に出てくるように表現になれるための練習ですね。最初の文型はこの何々一回何々してみようですね。
이집한번들어가보자이길한번들어가보자이옷한번입어보자
はい、길、道ですね、この道一回入ってみよう。이옷、옷っていうのは服ですね。で、半本につながるから、おったんぼんというふうに聞こえますよね。いぼぼじゃ、着てみようということですね。
いったんぼん？
おったんぼん。
おったんぼん？
おっと半本が別々の単語なので、しよの音がティグ扱いになって、おったんぼんになるわけですね。はい。で、続いて、ここ、何々料理屋だよ。
よぎ、한식당이야。よぎ、중국집이야。よぎ、일식집이야。
はい、ということですね。中国の家っていうのが中国料理屋、日式の家っていうのが日本料理屋ですね。それじゃあつんちゃん練習して、それに続いてリスナーの皆さんも練習してみてください。
집들어가다
이집한번들어가보자
길들어가다
이길한번들어가보자
옷입다
이옷한번입어보자
한식당
여기한식당이야
중국집
여기중국집이야
일식집
여기일식집이야
はい、それでは
お便り質問コーナー。
はい、 お便り質問コーナーですね。まずはお便りからですね。あゆみちゃんお願いします。
プサンにお住まいののぶのぶプーさんです。いつも楽しく聞いています。先日農産物卸売市場へ娘の好きな山芋を買いに行ったところ、私の閣下女性がぎこちなかったのか、山芋を削ってくれと言っていると勘違いされてしまい、なかなか通じず落胆の思いで帰ってきました。とほほほほ、
うん、閣下女性よっていうのは負けてくださいっていうにもなるけども、元々の意味が削ってくださいだから、うん、まず山芋だったってことが運の月だね。山芋だからもうどう考えても閣下受精ってわざわざ言うっていうのは、だからまあ一般的な言い方としてはもっと安くしてくださいっていうのを覚えてた方がいいってことですね。うん、なんて言いますか？
下げ受精よとか、うん、あと間に受精よとか逆に、
うん。たくさんください、うん。それはおまけしてくださいって意味ですね。で安くしてください、もう一回言って。
下げへ受精よ。そ、は、の、い、下げへ受精こ
ちょ。うん、安くしてくれるでしょ。みたいなね、うん、相手の対面を立ててね、うん、当然あなたは安くしてくれますよ、
う
ん、あなたは愛ある人ですから、ね、そういうのが大事ですよね。はい、続いて
京都にお住まいの藤田ゆりさんです。うん、編集長が厳しめにつんちゃんを指導する姿に愛を感じています。女子もしっかり発音もできるまで、あれは間違いなく私たちリスナーのためになっていますよ。つんちゃんは公共放送で間違ったり思うように言えなかったり嫌な思いをしながらやっている時もあると思います。でもつんちゃんのおかげで私たちは知らないことや間違いやすい点にも気づくことができます。つんちゃん本当にありがとうございます。編集長が以前おっしゃっていたように、最初のうちにどんどん恥をかいておこう、そんな気持ちでどうか初心者の代表として胸を張って頑張ってくださいね。私もつんちゃんと一緒に頑張りたいと思います。
はい、ですね、
すごい、
ありがとうございます。
ありがたいですね。
はい、ということで質問ですね。最初の質問は、
はい、静岡にお住まいのイーグルペンギンさんです。韓国語にはどれだけ多いんですからという言葉があるんですか？意味はどれだけ多いかわからないという意味だということですが、
はい、ということですね。どれだけ多いんですから
どういうことですか？そうです
、とても多いんだってことを言うときに、うん、オルマナを使っちゃうわけだね。だから、うん、オルマナもあるんだよとかっていうのがどれだけ多いんですよっていうことになっちゃうわけだよね。まあ、だからオルマナなんとかなんだよっていうのをよく使う表現ですね。
よく言いますね。
どれだけっていうのがそのまま強調に使われるってことで、日本語のどんだけと同じことですね。
はい、
違う、
そうだよ、ね、
最近の言葉だから恐る恐る使ってはい、でそれです。
若いですね、編集長、
うん、まだ流行ってんの？
そう言わないで、はい、ということです。はい、
愛媛県のちゃちゃ姫さんです。いつも楽しく拝聴させていただいております。今年の3月にこのポッドキャストを見つけました。 CD にダウンロードして時間の合間を見つけては聞き始め、やっと52回までたどり着きました。楽々韓国語勉強法や韓国語の世界での説明にはまさに目から鱗状態で、なるほど、ストンと心に収まって気持ちがいいです。ところで質問があります。例えば映画を見に行くという場合、次のような様々な表現方法があると思いますが、4話ポロ가요、4話ポロ갈래요、4話ポロ갈게요、4話ポロ가겠어요、4話ポロ가려고요、4話ポロ갈거예요。1、友達と映画を見に行く約束をしているなど、映画を見に行くことが確実な場合。2、見に行くかどうか決めていないという程度の軽い気持ちの場合など、その時々の心理を上の表現によって表すことができるのでしょうか。皆さんのますますのご活躍もお祈りしております。
はい、ということですね。まあ挙げている6つの表現は確かに微妙な差しかない表現なんですけど、1番、映画を見に行くことが確実な場合というのは、まあこれは一番感情を含まない場合がその確実だってことになるので、例えば一番最初の4話ボロかよっていうか、カルコエよ、カルケよ。これ、カルケよ、カルコエよは全く同じ意味だからね。
うん。
うん、これは、行くということの客観的な表現に過ぎないから、これがもうすでに確実って感じがするよね。
うん、うん。
ということ。で、それ以外の、カルレよとか、カゲッソよとか、カリョゴよっていうのは、このゲとかリョとか、レっていうのが、これは意志の表現だから、で、カゲッソよとか言ったら、強い意志が感じられるよね。うん、だから行こうっていう気持ちを表現しているので、行くかどうか分かんないんだけど、行こうっていう気持ちがあるんだってことを言ってる。そういうことですね。はい、ということで今日はお便り質問コーナーをしてみました。皆さんどうもありがとうございました。
ありがとうございました。
はい、それじゃあもう一個コーナーがありますね。日刊時に聞く。はい、それでは今日も日刊時に聞くということで、今日は東国大大学院で勉強中の和田慎介さんにスタジオの外でお会いしました。 こんにちは。
こんにちは。
お久しぶりです。ね、
でお久しぶりです。
まあ、もう一回お話伺おうとしたのが、和田さんが実はもう一つの顔として、韓国のアメリカンフットボールの国家代表チームのコーチをされているということだったんですね。その話をお聞きしようかと思ったんですけど、
まあ、されているっていうか、7月にオーストリアでアメリカンフットボールのワールドカップがあるんですけど、でそれのアジア予選で日本と戦って勝てば本戦に行った。ところが予選で負けてしまったので、まあ、一応今回のワールドカップの代表チームはもう終わってしまったというのが正確な。
じゃあもう韓国のそのチームとしては打倒日本だったわけじゃないですか、それなのにコーチとかはもう日本人がやってってことなんですね、
まあ、もちろん日本の方がアメリカンフットボールの先進国なので、うん、まあ、今回の監督も在日韓国人が監督でした、
ね、あ、そうなんですね、和田さんは兄弟のアメリカンフットボール部で全国制覇もしてるし、その後社会人になってからも全国制覇されてるってことですね、それで韓国で教えてみてどうでした？
全体におとなしい選手がおとなしかったなっていうのが一番の大きな印象ですね。
意外ですね。
意外ですね、うん、韓国、
そうそう、だから意外だったんですよ、うんうんうん、ね、アメリカンフットボールなので
荒っぽいような感じしますよね。
そうそう、そういうちょっとクレイジーなやつっていうのが日本は確実にいるんですよ。
あ、なるほど、
ウルタークレイジーはいるのでだからそういうのを見てもおかしくはないんですけど、うん、韓国人の選手は全部優等生っていう印象でしたよね。
実際大学いいところの学生なわけです
ね。多いですよね、うん、高麗大、遠征大学、釜山大学とか、うん、京北大、京北大とか、
全部優秀ですね、
まあ、それは影響してると思いますけど、うん、それでも日本では京大だろうが東大だろうが早稲田だろうが
クレイジー
のいますよね。あとは非常にもともとの運動能力は高い選手が多くいるっていうのは感じましたね、
うん、素質がってことですね、
だからご存知の通り、あまり韓国っていうのは学生の時にスポーツをやらないんですよね。それでここまでできるんだから、本当にちゃんともっと底辺を広げた運動政策もしやれば非常に優秀な選手はたくさん出るっていう印象でしたね。
なるほどね。確かに韓国は今高校でも体育をいっぺんにやってしまって3年間やらないようにしようみたいな、そういう政策まで言われてるぐらいに勉強重視しすぎなんですよね。
学校にプールとかがないですから ね、基本的に、
うん、もったいないですよね、うん、だから勉強のできないやつがすることないんですよね、
うん、
だから底辺が広がらないと頂点も上に上っていかないとは思います
よ、ね、うん、まあね、でも例えばプロ野球とかは底辺なしで強いとか、そういうのもあるじゃないですか、
でも中学の時からもう目の出てるやつでないと、うん、韓国ではスポーツできないんですよね。
その練習とかあるいはその人間関係とかでも日本と違う韓国ならではの特徴みたいな感じたこととかないですか？
まあ、それは明らかに儒教の雰囲気というか、上の人間だ、コーチが何かを言ったら反発するやつは基本的にいないですね、う
ん
う
ん、日本はいるんですね。
日本はいますね、クレイジーなの
クレイジー
俺はこうだ、
うん、なるほど、
俺にボールを持たせろとかっていうやつが日本には存在するんですけど、背番号を決めるときに日本人は俺にはこの背番号をくれって言うんですよ。ところが韓国で俺にこの背番号をくれと言った選手は一人もいません。結局上からコーチからいただいたらそれをへへと受け取って、よろしくお願いしますっていう感じの選手ばっかりです。でもう一つ韓国人って不思議なのは、日本でコーチをしてると練習よりも試合の方がいいプレーをするっていうことがあんまりないんですよ。要は練習通りの試合しかできない、
あ、日本人、
日本人で韓国って練習であんなにできないのにどうして試合でできるんだっていう、でそれも一つの特徴ですよね、
う
ん、
それはもう特徴です、
だから試合でやってるやんっていうそういうの他の日本のコーチと笑いながら見てましたね、う
ん、本番に強いですよ韓国人、
強いですよ、
臨機に応変ですから、
無で縮るですね、
うん、舞台体質ですね、
面白かったです、いろんなことが経験できたん
ですね、で最後に結論として試合はどうだったんですか？
試合はね、76対0で
日本と、
日本に負けたんですけど、でも野球で言えば8対0とか
8対0だって圧倒ですよ、
圧倒だけどどうにもこうにもならないってわけじゃない
ですか。なるほどね、
だから確実にある程度は育ってきてるっていうのはやっぱあるので、まあ、今後は
発展途上だったんですね、
期待してもいいかなっていう、
なるほど、わかりました。今日は興味深い話ありがとうございました。
ありがとうございました。
ということで、じゃあ今日の勉強は以上となります。それじゃあまたお会いしましょう。さらに見えよう。